마치니 유메요 히로게요.
We love coke,
project.
In the coke week.
ということでタイトルコール届きましたね。犬塚コークの方々のねお声でお送りしておりますけれども、コークの魅力発信コーナー We Love コークプロジェクトです。さあ今回はお伝えしておりましたようにというかですね、歴史のお話になりました。
はい、犬塚コークの歴史を取材してまいりました。
はい、ということでね、内藤さんが登場しましたよ。はい、はい、
まずはあの犬塚コークの犬塚ってそもそも何だろうというところからですねお話ししたいと思いますけども、もともとこの犬塚という地域はですね、弥生時代からすでに人が住んでいた形跡があるそうでして、
弥生時代、
はい、
ね、
掘れば遺跡といいますか土器が出てくるような場所だったらしいんですよ。
あ、でも結構あのたくさんの人が住んでたんでしょうね。
そうですね、で、すでに集落の跡とかもあるのが確認されていて、ちょうど昭和ご時代はですね、あの辺りを開墾したり住宅地になるときは掘ったら工事が止まるぐらいいろんなものが出てきてたそうです。
へ
え。もともとこの犬塚地区っていうのはですね、水間町の中でも少し小高いところにあるんですね。
はいはい。
で今でこそ住宅地とか田んぼが広がってますけど、明治時代までは小高いところは林になってて低いところが田んぼだったと。だから今県道柳川線が走ってるあの辺りも玉光交差点からちょっと北側は林森だったそうです。
うん、なるほど、
はい、でその頃ですね、たくさんの人がすでに住んでいたそうでして、で文献に犬塚と出てくるのがですね、だいたい中世室町時代とかの鎌倉時代とかあの辺りにはもうお名前があったそうです。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ当時の武士たちも、はい、ここは
犬塚
だみたいな感じでね、
はい、話していたそうです。
でもやっぱり地名の由来っていうのがです ね、はい、
すね、
犬塚なので、うん、なんか気になりますよね。
う、うんうん、ワンちゃんがいたわけじゃないんですよ。
いたわけじゃないの、
はい、これですね、古墳時代頃もうすでにこの地域にはたくさんの人が住んでたらしいんですけども、はい、朝鮮半島を出兵した後の神宮皇后がですねこの地にやってきて、で首塚、まあ、敵方のですね首塚を作ったそうなんですよ。
あら、そうですか、は
い、この塚が犬の宮という首塚伝説に基づいていまして、
はい、
犬の宮、犬のお墓、犬の塚が犬塚の元になったと言われています。
あ、そうなんですね、うん、やっぱりねこう戦いのある時代ならではのものだと思うんですけれども ね、
う
ん、まあ、その名前はもうずっと残って今があるということなんですね。
そうですね。でこの犬の宮伝説の元になった犬の宮古墳というものも昭和33年まではあったそうですけども、開発によってなくなってしまったそうです。
あ、そうですか、うん、へ
え。こんなにいっぱい校区内に古墳がある校区も珍しいですよね。
確かに、
はい、
ね、
江戸時代頃まではだいたい大小10ぐらいの古墳があったそうですけども、江戸時代は要は年貢を納めないといけない、農民の方々はお米を作らないといけないということで、やっぱり古墳を壊して畑とか水田を作ってしまったらしいです。
うーん、
そういうちょっと歴史もあるということを伺いました。
うーん、なるほど、まあ、その下にはねまだいろんなものがね
眠ってると思いますよ多分、
ね、
はい、
そうですよね、
はい、これだけではなく江戸時代になりますと、
はい、
この地域はですねお殿様の漁をする場所、狩り場になったそうです。
はい、
で今でこそ田んぼが広がってますが、昔は三沼のあがたと水沼って書いてですね、たくさんの沼があった地域だそうでして。
聞いたことある、
はい、
うん、
この地に鶴とかですねカモがたくさん飛来してたそうです。
あ、確かにやっぱり沼地ですからね、
はい、そうですね。でお殿様はそのこの地域に住んでる庄屋さんからお話を聞くと、鉄砲を持って久留米城からですねこの犬塚にやってきてはカモ狩りをしていたと、そんなお話が残ってるそうです。
ああ、そうですか、はい、もうねなんか広大なところでね、はい、狩りをしている優雅な、
そうですね、
やっぱり時間になったということで、
そういう狩りをしている風景を地元の農家の方々はのんびり見ていたとか、そんなお話も伝承されててですね、
へえ、
はい、意外となんかのどかだけどそういうお殿様がたびたびやってくるような場所だったみたいですね。
ねえ、やっぱ時代時代によって 全然違ってますよ ね、
ですね。
戦いの時代から今度江戸時代になるとお殿様が優雅にやってくるような、う、はい、鳥とお戯れをみたいな。
そうです ね、
ね、
で江戸時代にはまた別の面白い話も残っててですね、で犬塚航空のちょっと筑後市寄りの方に六地蔵っていう、あの同じ柱のような岩があるんですけど、六面に全部お地蔵さんが彫ってある岩、珍しい地蔵さんがあるんです。
はい、何か意味があるんですか。
はい、これはあの六面、六っていう字が六角堂広場の六にも使われてますけれども、
はい、
まあ、めでたい数字なんですね、
うん、
で六人のお地蔵様が彫られたこの柱を見てですね、久留米藩の幹部がすごく珍しいからうちの屋敷に持っていこうって言って一回持ってたらしいんですよ。そしたら夜になると青白く急に光り出して、一緒に住んでいた子供や奥さんが気持ち悪いからって言ってですね、すぐに返したそうです。
本当ですかそれ。
そうです、そんな伝説も残ってるんです。
いやもう、じゃあもうね、犬塚航空に帰りたいって。
そうです ね、
ね、その縁起のいいお地蔵様思われたんでしょうね、
は
い、
この犬塚の六地蔵のお話が載ってる看板は今もですね、六地蔵あるんですけども、六地蔵が祀られている社のですね、あのすぐ壁に書かれてます、伝説が。
そうなんですね、うん、わあ面白い、うん、
本当面白い航空で、で明治時代になってようやく今のような県道柳川線が、まあ、元々の街道から整備されて、で昭和になるとですね、西鉄天神大牟田線も整備されて、で犬塚駅ができてっていうふうになったらしいんですけども、今の形になったのは昭和ぐらいというふうにおっしゃってました。
あ、そうなんですね。わあ、いろんな歴史の流れがあって今があるということですけれどもね、はい、あ、ちょっとねそういうことを感じながら、
はい、
県道柳川線の犬塚航空あたりを通ると ね、
ね、面白いと思う。
面白いですよ、林を見るとね、はい、あのこの林を昔の人も見ていたのかなとかね、
楽しみなとかです ね、 ね、あります。あと珍しいお話をもう一つ聞いたのがですね、
はい、
県道柳川線沿いに明治43年頃ですね、なんと競馬場があったそうです。
そうなんですか、
はい、
内藤さんが好きな。
そう、これ地図にも載ってるんですけども、
はい、
まあ、大きな競馬場じゃなくて、大体学校のグラウンドよりちょっと広いぐらいの競馬場で、これは農耕馬をですね、皆さん持ってきてここで走らせて競争させていた名残だそうでして、もう今何も残ってないんですけども、こういう農家の方々のその娯楽施設が昔県道柳川線沿いの下がり交差点のちょっと北側にあったそうです。
じゃあうちの馬はね、うちの子は早いんだぞとかね、ちょっとそういう感じで、
はい、
ね、やってたのかもしれませんね。
あの犬塚航空って古墳時代から、まあ、弥生時代からですね、江戸時代明治時代まで歴史の宝庫だなとすごく思わされました。
はい、はい、まあ、今回お話は郷土研究家の方に内藤さんが聞かれた、はい、ということで、
天満にお住まいの堤さんという方に伺ったんですけども、
はい、
堤さんのお話はまだまだ面白くてですね、この時間では紹介しきれないぐらいいっぱいあったんですけど、他にもですね、あの林があった頃は狐が人を化かしたお話も残ってたんです。
へー、わー、興味深いですね。
ぜひその県道柳川線とか通るときですね、そんな話もちょっと思い出して車乗っていただければなと思います。
わかりました。はい、ということでね、犬塚航空の歴史について郷土研究家の方にお話を聞きました。内藤さんから、はい、まとめていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、では来週、明日ですね、明日がいよいよおすすめスポットイベント情報ということになっております。明日はね、ゲストの方にインタビューしていきますので、ぜひねお楽しみに聞いてください。 We Love 航空プロジェクト犬塚航空のヒストリーお届けしました。